今日のメッセージのタイトルは、三翼の影に生きた女性たち。三翼の影に生きた女性たちです。5年前、教会の方たちとイスラエルを訪問しましたとき、司会の目の前に立つホテルに宿泊させていただきました。窓から眺める視界の対岸はヨルダン領土となり、その場所は古代にはモアブと呼ばれていた土地でした。そんなモアブの山を眺めながら、その時、ある女性に私は思いを寄せていました。あの場所が彼女のふるさと。こんなに近くまで来たんだなぁと、その時考えにふけたのを今でも覚えています。その女性とはルスであり、彼女の名前は聖書のルツ記の名前となりました。彼女はユダヤ人ではなく、異国モアブ出身の女性だったのです。ルツが生きた時代は今から3000年も前で、それは聖書の獅子の時代だったと言われています。獅子の時代というのはどんな時代だったのでしょうか。獅子の時代とは、詩式17章6節が示しておりますように、その頃イスラエルには王がなく、それぞれが自分の目に正しいとすることを行っていたというような時代で、自分の目に正しいと思われることを行っていたと聞こえはいいのですが、それはすなわち、おのおのが自分の我欲に従い善悪を決めている無法のはびこる世界を意味していました。そのような社会にほとほと嫌気がさしたのでありましょう。イスラエルの民は自分たちを強くリードしてくれる王を求め始めたと聖書は記録しており、そのような激動の時代について書かれたサムエル記が、詩式の後に一つの章を挟んで書かれており、その詩式とサムエル記の間に置かれている書こそが、今お話ししたルツ記なのです。無法の荒々しい時代である詩式と、初代の王が生まれていくという激動の時代サムエル記との間に、このルツ記はそっと置かれているのです。このルツ記は、イスラエルの民でありましたエリメレクとその妻ナオミという夫婦が住んでいたベツレヘムに飢饉があったために、先にお話ししましたモアブという外国に彼らは逃れ、そのところで彼らの二人の息子はそれぞれモアブの女性を妻として迎えたという記録から始まります。このルツ記の始まりに私たちは驚きます。なぜなら、当時子供の結婚は親の承認なしでなされることはなく、民族の純潔を何よりも大切にするイスラエルの人々は、同族の者と我が子を結婚させるというのが習わしだったからです。これらのことを思いますときに、エリメレク・ナオミ夫妻がモアブ人の土地に移り住み、さらにはモアブ出身の女を息子たちの妻として迎えたということは信じがたいことでした。そしてさらに驚くべきことは、本来隠しておきたくなるようなこのようなことが聖書に明確に記録されているということなのです。このように、外国で始まったこの家族に、悲しい出来事が起こりました。 ほどなくして、ナオミの夫エリメレクは異国モアブで死に、彼女は未亡人となりました。さらにエリメレクが亡くなってから10年後に、ナオミの二人の息子も死に、モアブの嫁ルツも未亡人となったのです。かくして、共に未亡人となりました外国人の嫁と、イスラエル人の姑だけが残されたんです。姑ナオミは、このような状況に直面し、異国モアブでの生活を引き払い、自分のふるさとベツレヘムに帰ることにします。きっとその決断に至るまでにもいろいろなことがあったことでしょう。そしてまだ若くして自分と同じような未亡人となってしまった二人の嫁には、おのおののふるさとに帰り、新しい人生を歩み始めるようにと進めるのです。高齢の自分とは異なり、彼女たちにはまだ新しい家庭を築き直せる将来があるということを、ナオミは考えたのでありましょう。しかし、二人の嫁のうちの一人、ルツは、ナオミとその生涯を共にすべく、共にベツレヘムに向かうのです。そう。ベツレヘムはモアブ人。ルツにとりましては外国であり、言葉や文化の違いというものが多分にあったことでしょう。かくしてふるさとベツレヘムに着いたときに、ナオミはこう言うのです。ルツ記一章の20節。私をナオミ、その意味は楽しみとは呼ばずに、マラ、苦しみと呼んでください。なぜなら、全能者が私をひどく苦しめられたからです。このルツ記は、今から3000年前に書かれた書物です。そう、それはイスラエルが揺れていた時代です。状況が状況だけに、国の変革に関わった主要人物の言動だけが記録として残されそうでありますが、聖書はそこにこの女性たちの日常の暮らしを書き留めました。そして、ここに書かれていることは、現代を生きる私たちにも十分に理解できることなのです。いいえ、それどころか、もしかしたら彼女たちと似たような経験をしているという方たちも、この中にいるかもしれません。ナオミやルツと同じように、私たちは外国に住むものであり、国際結婚は私たちのすぐ身近なところにあり、愛する家族を亡くすということは、私たちにとりまして、遠くの昔の国の話ではありません。帰郷後のナオミとルツの前途は多難でした。当時の社会情勢を考えますと、夫のいない彼女たちが日々の家庭を得ていくということは大変なことです。ナオミは高齢、ルツはモアブの女、ゼロからの出発どころの話ではありません。彼女たちの日々の糧は、すべてモアブの女、ルツにかかっていたのです。しかし、私たちがルツ記を見る限り、ベツレヘムの人たちがルツに対してその民族性を問題としたり、差別をしている様子を伺うことはありません。彼らは、モアブ人としてのルツを観察していたのではなくて、ナオミが連れ帰った嫁、ルツの姿を見ていたようです。ベツレヘムの人たちに、そのような姿を見ることができるのは、それまでのナオミの人徳というものもあるでしょうが、その背後にある神様の大きな御手が あったということを私たちは想像するのです。モアブ人ルツにはベツレヘムの生活において言葉や習慣の違いがありましたでしょう。そのようなところで働き口を見つけることは容易なことではありません。ルツはしばしばベツレヘムの町を行き巡り、自分ができそうなことはないかと観察したことでありましょう。そしてある日、ナオミにこう言うのです。ルツ記2章2節から3節。どうぞ私を畑に行かせてください。誰か親切な人が見当たるならば、私はその方の後について落ち穂を拾います。ナオミが彼女に娘を行きなさいと言ったので、ルツは行って狩る人たちの後に従い、畑で落ち穂を拾ったが、彼女は、図らずも、エリメレクの一族である、ボアズの畑の部分に来た。彼女が決断したことは、人が所有する畑に落ちている穂を拾わせていただくということでした。そう、それはその土地に実った穂のおこぼれをかき集めるということで、ルツは実際にそんなことをしている人たちをベツレヘムで見たのでありましょう。その時、彼女は自分にはこのことしかできないと思ったのでしょう。彼女は早速落ち葉を拾う日々を送るようになります。しかしそれにしても不思議です。落ちた穂といえどもその土地の所有者としては貴重なものです。それらもしっかり拾い集めればそれなりの量になったことでありましょう。しかし、ベツレヘムの土地所有者はあえて穂を拾わなかったようです。なぜでしょうか。この時のルツのためであったかのように、神様は、このルツの時代よりも数百年も昔に、驚くべき律法をイスラエルの民に与えておられたのです。レビ記19章、9節から10節。穀物を収穫するときには、畑の隅まで切り尽くしてはならない。収穫後の落ち穂を拾い集めてはならない。ブドウも摘み尽くしてはならない。ブドウ畑に落ちた実を拾い集めてはならない。これらは貧しい者や寄留者のために残しておかねばならない。私はあなたたちの神、主である。弱肉強食の時代、まさしく強い者が弱い者を搾取することがまかり通るような、まだ福祉制度が整っていないような時に、このような律法が民に与えられていたということは驚くべきことです。福祉というものが長い時間をかけて、人の歴史の中で整えられて設置されていくためには何千年もの時を要し、実際にこのような弱者救済というようなことが私たちの世界に整ってきたのは近代のことでありましょう。そもそもこのような律法を我欲を持った人間が自らに課すということはおよそ考えられないことで、そのような意味でまさしくこの律法は神が人に与えたものであったと思われます。あらかじめ備えられていたこの律法ゆえに、ルツは畑に落ちている穂によってどうにか日々の糧を得る生活を始めたのです。そして彼女はある時、図らずも、エリメレクの一族であるボアズの畑に来たというのです。先にルツ記2章3節から、ルツは行って狩る人たちの後に従い畑で落ち穂を拾ったが、彼女は図らずもエリメレクの一族であるボアズの畑の部分に来たと読みました。 ここには、計らずもという言葉があります。計らずもとは、自分の計画ではなくということです。すなわち彼女が土地の所有者、ボアズの畑に来たのは、彼女の計画ではなかったのです。まさしく彼女はその畑に導かれ、そのところでボアズの手厚い保護に預かり、後にルツは、このボアズの妻となるのです。私たちは今、アメリカ合衆国に住んでおります。当地に40年暮らしていますという方もおれば、すでに私は米国市民になりましたという方もいることでしょう。しかしどうでしょうか？そのことはかつての自分の夢が、叶ったということでしょうか？中学生の頃から自分の夢はアメリカに住むことであり、そこで仕事をして家庭を持つということを皆さんは計画しておられたのでしょうか？このようなことをいろいろな方たちと話しておりますと、そのような願いが叶って今、夢叶いここに暮らしていますという方は、ほとんどいません。かくいう私も現在市民権を取り、子供たちはこの国で生まれ、すでに米国での生活が人生の半分を超えました。このようなことは明らかに私が思い描いていた人生ではありませんでした。私たち夫婦は日本で結婚して2ヶ月でアメリカにやってきましたが、妻は当初いつかは帰国することになるだろうと思ってきたというのです。まさしくそのような意味で彼女にとっても現在の私たちの生活は計らずも導かれている生活ということになります。ということは、どういうことなのでしょうか？そうです。ここに至るまで、自分で気がついている、気がついていないに関わりなく、私たちの生涯にはいくつもの計らずもという出来事があり、今に至っているということです。そしてその計らずもということについて思い巡らしますならば、そこには思い出すだけで感謝が溢れてくるような計らずもがあれば、自分にとってはもう試練以外には考えられないような計らずももあり、それらの多くの計らずもにより、今の私たちがここにあるんです。ナオミにとりまして、ベツレヘムの飢饉は計らずも起きたことであり、移住したモアブで最愛の夫と息子たちを亡くしたことも計らずも起きたことであり、ルツが自分についてくるといい、異国の嫁とふるさとに帰ってきたということも、計らずも起きたことでありました。そしてここに来て、ルツがボアズの畑に足を踏み入れたということも、計らずも起きたのです。こうして、計らずもボアズと出会いましたルツは、ボアズを通して神の恵みに預かりました。ボアズはルツに言いました。ルツ記2章8節から9節。娘をお聞きなさい。他の畑に穂を拾いに行ってはいけません。またここを去ってはなりません。私のところで働く女性を離れないでここにいなさい。人々が刈り取っている畑に目を留めて、その後について行きなさい。私は若者たちに命じてあなたの邪魔をしないようにと言っておいたではありませんか。 あなたが乾くときには、水亀のところへ行って、若者たちの汲んだ水を飲みなさい。ルツはボアズのこの身に余る言葉に問いかけるのです。ルツ記2章10節。どうしてあなたは私のような外国人を顧みて、親切にしてくれるのですか？ボアズはそれに対して彼女に答えます。ルツ記2章11から12節。あなたの夫が死んでこの方、あなたが姑に尽くしたこと、また自分の父母と生まれた国を離れて、かつて知らなかった民のところに来たことを皆私に聞こえました。どうぞ主があなたのしたことに報いられるように。どうぞイスラエルの神、主、すなわち、あなたがその翼の下に身を寄せようとしてきた主から十分の報いを得られるように。こうしてルツは異国の地でこのボアズの善意と優しさによって生きることになるのです。先ほど言いましたように、彼女は悲しく辛い、計らずもこれまでいくつも経験しましてきましたが、ボアズの畑に導かれるという計らずもにより、その人生は新しい局面を迎えるのです。主にある皆さん、私はいつも申し上げていることがありますね。そうです。一つのことに心をとらわれずに、常に全体に心を向けるということです。ベツレヘムに飢饉が起きたこと、夫や息子を失うことは計らずも起きた大きな試練です。国からで姑と共に異国に移り住むということもルツにとりまして大変な計らずもであったことでしょう。これら一つ一つを見るのなら、私たちは押しつぶされそうになります。しかし、神様は私たちに信仰を与えてくれました。クリスチャンになりまして私たちはいつも信仰信仰と言いますでしょう。その信仰とはまさしくこのような時に私たちに与えられている特権なのです。人生の諸々の計らずもが私たちの暮らしの中に起きる時、その背後には神がおられるということを私たちは信じるのです。そう、読んで字のごとく、私たちは信じて神を仰ぐのです。かつてルツは、モアブにおいてその土地の神々を拝していたことでありましょうが、姑ナオミの姿を通して、ナオミが信じる神への信仰を持ちました。ボアズがルツに対して、どうぞイスラエルの神、主、すなわちあなたがその翼の下に身を寄せようとしてきた主から十分の報いを得られるようにと言った通り、それは彼女の姿を見れば明らかなことだったのです。このことゆえに、その信仰ゆえにルツはそれまでの度重なる身の上に起きた試練に打ちのめされることなく、そのところで主を仰ぎ、与えられた場所で真実を尽くし、異国の地で生きてきたのです。そして主は、その彼女をご自身の翼の下にかくまってくださったのです。 皆さん、この国に、サンディエゴやロサンゼルス、ツーソンやデンバーに来た理由は皆、それぞれ異なることでしょう。災いと思われるような計らずも、いや、幸いな計らずも、いくつも私たちは経験してきました。その現実は厳しかったにもかかわらず、そのことに気がつかないほどに、主が皆さんをその翼の下にかくまってくださっていたということも、数多くありますでしょう。このようなことに気がつくことに、疎いのが私たちではありますが、主は確かにその御手を持って私たちの人生を導いてくださったに違いありません。私たちの一生、私たちは神がすでに成してくださった主の恵みに満ちた、計らずもに目を留めることなく、後悔と不満だけで終えることができますし、反対に、その主の恵みの計らずもに思いを寄せ、そこに感謝と希望に満ちた人生を送ることもできるんです。このことは誰彼ではなくて、ひとえに私たち自身にかかっているのです。先にお話しましたように、ルツはボアズの妻となり子を宿します。そのことについてルツ記はその書を閉じるにあたってこのように書き記しています。こうしてボアズはルツをめとって妻とし、彼女のところに入った。主は彼女を身ごろまらせたので、彼女は一人の男の子を産んだ。その時女たちはナオミに言った。主は本べきかな、主はあなたを見捨てずに、今日あなたに一人の近親をお授けになりました。どうぞその子の名がイスラエルのうちに高く上げられますように。彼はあなたの命を新たにし、あなたの老年を養うものとなるでしょう。あなたを愛するあなたの嫁、七人の息子にも勝る彼女が彼を産んだのですから。そこでナオミはその子を取り懐に置いて養い育てた。近所の女たちは、ナオミに男の子が生まれたと言って彼に名をつけ、その名をオベデと呼んだ。彼は、ダビデの父である、エッサイの父となった。ナオミが最初にふるさとに帰った時に彼女は、自分に起きたことを思い、私をナオミ、その意味は楽しみとは呼ばないで、マラ、苦しみと呼んでくださいと言ったのです。そうです。この言葉はその時のナオミの真実な心の内です。その時は、まさしくそうだったのです。しかしナオミはその最後に、計らずも神の祝福を見たのです。そして、このナオミとルツに与えられた祝福は、彼女たちに神様が与えられたものの一部だったのです。その時の彼女たちには知り得ない計らずもを一つ保留して、このナオミもルツもこの地を去っていったのです。どういうことなのか。このルツ記はナオミに生まれた子、オベデがダビデの祖父となったと記しています。そして言うまでもなく、このダビデの家系からイエス・キリストはお生まれになったのです。ルツはその時知り得ませんでした。計らずも神様はこの異邦の女性、ルツの名をイエス・キリストの系図の中に 入れられたのです。マタイ一章五節六節に記録されている通りです。波乱万丈。シシキとサムエル記の間にあるルツ記には、激動のイスラエルの時代に生きた全く力のない姑、嫁、未亡人、母親の姿が書かれたということ。神はその彼女たちを三つ葉の陰に置いてくださったということ。このことは、母の日を迎えた今日、これを聞いておられるすべての母親たちに、すべての女性たちに送ります神様からのメッセージです。この最も弱い立場の女性たちを通して、神様はそのお心を表しました。異邦人ルツがイスラエルに受け入れられていくということは、イスラエルだけが神の特別な恵みの中にあるとする先民意識を突き破るものとなりました。と言いましても、その時にこの神の壮大なご計画を理解できるものは皆無であったと思われます。イスラエルの民はその時の自分たちの現状に向き合うことで精一杯、その全体を知ることなどできなかったからです。イスラエルの英雄であるダビデの血に、異邦人モアブの血が流れていることを包み隠さずに聖書が明らかにしていることは、他でもない。神様の恵みは、異邦人である私たちにも、余すところなく注がれているということなのです。ルツの時代から千年後、イエス・キリストはエルサレムの町を眺めながらこう言いました。マタイ23章37節。ああ、エルサレム、エルサレムよ。預言者たちを殺し、お前に使わされた人たちを石で打ち殺す者よ。ちょうど面取りが翼の下にその雛を集めるように、私はお前の子らを幾度集めようとしたことであろう。それなのに、お前たちは応じようとしなかった。主は今も、私たちを、その三つ翼の下に寄せ集めようとしています。しかし、このイエスの言葉は私たちに語りかけます。その三つ翼の下に私たちが行くということは、私たちの応答リスポンスであるということ。主にある皆さん、なぜ私たちは、主の御翼から離れて、自分の力だけで生きようとするのでしょうか。ナオミとルツの特筆すべきことは、彼女たちが神様の御翼の下に寄せられることに応じたというところにあるのです。今朝、このメッセージを聞いておられる皆さんに、今朝の話は興味深かったなということで、私は終わってほしくありません。私は興味深い話をするためにここに立っているのではありません。私はあなたの物語にも、このルツとナオミを支えられた神様が関与しているということを お伝えすべく、今もこの主はあなたをその翼の下に引き寄せるべく、私たちの応答を待っておられるということを心よりお伝えしたいのです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆をあがめます。5月第の日曜日、この国が母の日と定めておられるこの日に、ルツ記を通して、ナオミとルツの姿を私たちに示してくださいましたことを心より感謝いたします。彼女たちが通ったところは、私たちと無関係なことではなくて、私たちの人生のどこかにも彼女と同じような経験があります。主よ、彼女たちと同じように生きるこの私たちに、この朝主が年頃に御言葉を語りかけてくださっていることを感謝いたします。どうぞ主よ、あなたが私たちに与えてくださった信仰を持って、あなたの御翼の陰に私たちが身を寄せることができますように、どうぞ導いていてください。これまで数えきれないほどの計らずもを通って私たちは今日に至っています。その背後にあったあなたの恵みとご愛に心から感謝いたします。疎いもので、そのほとんど私たちは気づかずに、今日にまで至っておりますけれども、どうか我んでそのことを許してください。どうぞその計らずもに、身を委ね、あなたを信じて、あなたの御翼の陰に寄り添いつつ、その下に生きるこれからの人生を送らせていただくことができますように、導いていてください。どうぞ主よ、この世界におる、すべての母親たちの上に、女性たちの上に、また女性のみならずすべての者たちの上に、あなたの恵みと祝福が豊かにありますように、心からお祈りいたします。この時を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ恋願わくば、自らを産み育てた母マリアを最後まで心にかけておられた我らの主イエス・キリストの恵み、私たち一人一人にかけがえのない母をお与えくださいました。我らの父なる神のご愛、私たちを日ごとに主の御翼の陰に導いてくださる聖霊様の豊かなる御働きが、今日この礼拝に出席することが許されました私たち一同の上に、今も後もよよ限りなくあらんこと。アーメン。